はいと、こんばんはです。今日は本当は来るつもりなかったんですけど、特別版。はい。何が特別かは言いません。けども、特別版という形で、42話から50話目、言えてない、までを、やりたいと。いうふうに、思っております。とりあえずまあ半分まで行こうやということで、頑張りまーすよと。で、やるのはまあジャンルに限りましたけど、新あっちのスケッゾーンの方を、てかブログに書かれたしっていう のでですね、ちょっとびっくりしましたけど、そういった形で 出ましたんでね、まあやるしかねえんじゃねえのと。はい、というわけでいきます。はい、で、ですね、ジータですよみ、っていうかね、自分のよく使ってる顔文字、がですね、いろいろ使われたりとか。はい、で、どっから読めばいいのかなっていうか、274とか人狼復讐ラジオなんてしませんよ。で、275、千夜読み配信に挑戦すると聞いて飛んできましたと。ですね。まあ、挑戦はするんですけど。まあ、どれぐらいでいけるか知らないですけどね。まあ、とりあえず、3年目。だから、あと1年ぐらいの間には、まあ、いけると思うんですけど、まあ、やりたいなと。で、276。おやじ、とりあえずビールね、と。おやじじゃねえし。で、278。あ、俺もとりあえずビールで、と。知らねえし、ってね。とりあえずビールですよね、まずね。で、279、まだ帰宅途中なのにと。お疲れ様です。ていうか、なんでわかんだろう、帰宅途中なのに。携帯で見たってこと。で、280、今来たイサムシが、イサムシっていい匂いするねと。なんで匂いわかんの、通じた、来た、匂い来たかな。で、281、ウホいい曲と。どれだろう、ルームな、ルームのあっちの方かな、あっちでやる。で、282、バーンと、今来たよと。ファイトイサムさんと。まあ、50話目までだけやります。やりたいなと。で、283、おっちゃんのために AA を貼った甲斐があったよと。どの、273、あれが初音ミクのやつのってことでしょ。で、284、おっちゃん版はと。だ、おっさんじゃねえし。で、まあまあ、いつものね、いつものやりとりを終えてですね、やりたいと思いますよ。今日こっちじゃなくて向こうの、じゃあ今度やるときはそっちの、やつでやりますよ。で、まあとりあえず、この曲でそのまんまやっていきたいと思います。どこだっけ、あ、ここだ。第42話から新あっちの世界ゾーンの電話がっていうやつ、ビーコさんダンのやつをやりたいというふうに思います。はい、じゃあ行きましょうか。行きます。友達に聞いた怖い話です。 B 子さんは一人暮らしをしていた。そんなある日、無言電話がかかってきた。もしもし？もしもし、どなたですか？ B 子は気味が悪くなり電話を切った。そしてその電話は毎日かかってくるようになった。 B 子が帰ってくる時間に決まって、 B 子は気味が悪くなった。そして B 子はある日、警察に電話の逆探知をしてもらった。そして調査を依頼した。その日 B 子は仕事に行った。ああ、疲れた。そして電話がかかってきた。またか。気味が悪いな。と思ったが、 B 子は受話器を取った。もしもし？ B 子は恐る恐る話しかけた。もしもし？もしもし、 B 子さん？その電話は警察署からだった。あ、 ああよかった。 B 子は心底そう思った。もしもし、弱探知した結果が出ました。落ち着いて聞いてください。あなたの家に無言電話をかけていた犯人は、あなたの家のクローゼットの中からかけています。すぐ必要なものを持って逃げてください。以上。早かった。で次、第43話。長い白いひげの老人ユキニャさん、ダン。またまたこんにちは。とりあえず後日談です。こっちも怖くないはずです。すみません。長い白ひげの老人。私の母が私を妊娠中、精子に関わる手術を受け、臨死体験をしたことは前にお話しした通りですが、その際に母の前に姿を現した長い白いひげのおじいさんを覚えていらっしゃるでしょうか。母は退院後、自分が体験したことをいろんな人に話していました。ちょうど自分の前に長い白いひげを生やしたおじいさんが立っていた話をしたところ、母のいとこが驚いて言ったそうです。その白いひげのおじいさんってとても背が高くて白い布のようなものを体に巻きつけていなかった。今度は母が驚く番です。全くその通りなんです。母の前に立った長い白いひげのおじいさんはとても背が高く白っぽい布をまとっていました。なぜ母のいとこはこのおじいさんの風貌を知っていたのでしょうか。その頃、母のいとこは、便宜上 A さんとします。子供を出産したばかりでした。その時代には今のように紙おむつではなく、布のおむつを使用していたので、毎日たくさんのおむつを洗濯しなくてはいけませんでした。ある雪の降る夜、洗濯したおむつが乾かなかったので、A さんは赤ちゃんの眠る部屋の石油ストーブの上に物干し竿をかけ、そこにおむつを干していました。A さんはテレビを見ながらアイロンをかけるため隣の部屋に行きました。しばらくアイロンをかけているといきなりバンと左肩を叩かれました。びっくりして後ろを振り向くと長い白いひげを生やしたおじいさんが立っています。自分以外誰もいないはずの部屋にいきなり人がいるという恐怖は不思議とありませんでした。するとおじいさんはすっと右手を上げ隣の部屋を指さしました。はっと気がつき、急いで隣の部屋のドアを開けると、そこにはストーブの上に落ち、今にも炎上しようとしている洗濯物が。A さんは急いでその洗濯物を取り、元の部屋に戻りました。すると、あのおじいさんはもういませんでした。火事になるのを防ぎ、A さんと赤ちゃんを救ったおじいさん。母が生死をさまよっている時、人の命について説いたおじいさん。同じ人なんでしょうか。それよりこのおじいさんは誰なのでしょうか。母と母のいとこのところに現れたということはご先祖様の誰かなのでしょうか。でも誰かが守っていてくれると思えることはとても心強いことですよね。以上で43話目終了。で、ジータ285、277やったらブッハッ言うなっつの。286、引くの4回目くらいの初心者です。頑張ってくださいと。ド初心者ありがたいことで、自分はもうですね340回、340回ぐらいは多分やってると思うんですよ。330回かな、もう2年ぐらいやってますんでね、3年目です。もう、4回目くらいっていうすごいですね、ありがとうございます。で287番、初めて聞きますと。初めて聞くって言ってんのにガチムチさんって書いてる時点でどう考えても嘘じゃねえ。初めてじゃねえべよ。初めての人の場合ね、あのね、275番さんとかあんまり書き慣れてない人かなと思ったりしますね。あの、自分のことをね、カタカナでイサムって書いてね、サンガって書く人いませんよ、ほとんど。136って書く人はまあいるかもしれないけど。はい。 ていうか、残念ながら今日はですね、50話目までやってですね、終了ですっていう、はい、去りますから、はい。で、288番で、ガチムチおじさんはなんでガチムチって名乗ってるんですかと、知りません。つか、名乗ってないし、俺。うん、自分が名乗ってるわけではないんですけどね。自分が名乗ってるわけじゃないんだけど呼ばれるんです、はい。で次、第44夜続犬鳴き峠で握りっぺ大将さん弾、はい、でいきましょう。久しぶりです。後日談書きに戻ってきました。店長の話を聞いて怖いもの好きのオイラとしては犬鳴き峠が気になって仕方がありませんでした。そんなある日、九州丸行大学に行く友達から電話がかかってきました。遊びに来いよと。願ったり叶ったり、その夜すぐに高速を飛ばして憧れの博多に旅立ちました。友達と二人で運転して博多に着いたのは明け方近くでした。オイラたちは朝飯を食った後夕方まで寝ることにして深い眠りにつきました。夕方近くに起こされて博多の町の屋台で晩飯を食った後、オイラの胸の内をそっと友達に明かしました。あのさ、言いにくいんだけど俺やりたいことがあるんだ。博多で犬鳴き峠に行きたいんだけど。なんと友達は快く承諾してくれました。さらにあっちの世界の友達まで貸し出してくれました。しかし友達はついてきてはくれませんでしたけど。何はともあれ念願の犬鳴き峠に行くことができる思いで、友達が運転する車の中でかなり舞い上がっていました。あっちの世界の人のナビで順調に犬鳴き峠に向かいました。途中でもう一人あっちの世界の人の友達を拾って、その時の車はブルー、車の中は4人、準備万端です。峠はかなり暗いところでした。ふむふむ、こりゃ出そうだわい。そんな感じのところでした。てっぺんのトンネルに着いたら、なんと幽霊より怖い暴走族の方々があんなところで集会を開いていました。揉めるのも面倒なので壁を見に行くことにしてその場を離れました。例の壁について見上げてみると、確かに女の影と赤ん坊の影が浮かび上がってるのが確認できました。その時あっちの世界の人が車を出してくださいとか細い声で私たちに訴えました。そのただならぬ顔色にみんなヤバいと思い、何も聞かずに車を走らせました。そして友達の家について何があったのか問い詰めると、彼はあの壁は何にもないんだけど、その壁の上からすごい数の人たちが俺たちを見下ろしてニタニタしてた。あの後その人はかなりの熱が出て大変だったそうです。オイラたちは帰りの高速でことに会い大変でした。そして家に着いた頃電話がかかってきて、一人連れて帰ったらしいけど大丈夫だったって言われました。これももちろん実話です。以上。で、なんだ、ジーダー289番、お初です。俺もと。その後の顔文字を見る限り、どう考えても俺もっつってるお初があんまりいないですけどね。ちなみにガチムチなんだんと、お前絶対初めてじゃねえ。もうなんつうのかな、10段超えて風神とか呼ばれるぐらいまで、いやつがバーチャファイターそれ、つがあの2級で、はい。で、次、第45夜、山の向こうの勝さん、山向こうの勝さん、サリードラゴン三段。じゃあいきます。こんばんは、不死身の占い師、かっこ死がない占い師、サリードラゴンでございます。あ、そうそう、 山向こうの勝さんのお葬式の時のことをお話しするお約束でしたわね。それはもう怖い体験でした。あれは私が小学校4年生の秋のこと。父の友人で田島勝夫、通称勝さん、以降勝さんと省略という方がおりまして、私どもの住んでいるところから軽い山一つ越えた、ほとんどこれって山肌に住んでるっていう感じの家にご家族でいらっしゃったんですけどね。家は古くから農家で結構大きなお家でしたわね。周りは田んぼと山だけ、細い農道の行き止まりにありましたっけ。お医者様も遠くて本当に急な生き方をなさったとか。田舎のお葬式というのは大抵ご近所総出のお手伝いなんですけど、私の母も遠くまで残って忙しくしておりましたのね。私は8歳年上の姉と2人で暗い夜道を母を迎えに行くところのことでした。あたりは本当に真っ暗、うざいくらいの虫の音が響く中、私は姉の後ろをとことことついていきました。とふと稲刈りも終わった田んぼの向こう、私の斜め前方の青い浴衣をだらしなく着て随分とやつれた男が私たちの方をじーっと見てるではありませんか。だらりと両腕をやや前かがみに垂らして、顎を突き出すようにして何やらパクパクと開けたり閉じたりしているのです。私ゾッといたしまして、前を歩いている姉に声をかけようとした時、男は今お葬式があっている勝さんの家を指さして引きつるように笑い始めたのです。私はもう背中に氷水でも浴びせかけられた思いで姉にしがみつきましたの。ところが姉にはどうも見えていない様子で、突然しがみついてきた私に驚いたのか、グーなパンチをいただきましたのですが、私の耳には妙にギラつく目をむき出すように見開いた青い浴衣の男の狂気のような笑い声がこびりついて取れません。挙句の果てに浴衣の男は飛ぶような大股でずんずんとこちらへやってくるではありませんか。そげ落ちた頬に落ちくぼんだ目の、まるで骸骨のような顔がもうすぐそこに。うっ、私あまりの恐怖で気を失ってしまいました。気がつけば勝さんのお家の中、突然怪しいうなり声を上げて倒れた私の姉が大慌てで運んできたとか、おそらく姉はグーなパンチのせいで私が倒れたのではあるまいかと心配したようで、やはりあの浴衣男は見えていなかった様子。そりゃそうですわ。考えてみればあの真っ暗闇の中、誰が突っ立ってたってぼんやりとしか分かりやしませんわよ。どうしてあんなにもはっきり見えたかなんて考えたくもありませんことよ。ご近所のおばさまから着付けにとブラッシーをいただきましたことを覚えておりますわ。ブラッシー、この場をお借りしてお礼を申し上げます。しかし私図らずも今一度気絶することになろうとは思いもよりませんでしたわ。青い浴衣の男が祭壇の上から白黒写真になって私を見下ろしていたんですもの。あれ勝さんでしたのね。以上。ごめん、あの漢字がね本当に弱いんで、煩わしいっていう字だよねこれね。そうだからね、で、そうだからね、そういう意味だっていうのが分かったんだけどね。でジータ、レスミ、290ガチムチ2級把握と、まあ2級はねあのど素人って意味ですからね、ですから意味はね。で291、こんな面白い配信を聞くのは8度目だと。っていうか8度目でもあんまり自分のまあ全体数からしたら、あれなんですけどね。で、292、うざいって、うるさいだよ。読めないんです。で、293、初聞きです。頑張ってください、おさむさんと。名前間違えちゃってんだよ。初聞きだからね、まあ間違えることもあります。おさむとね、てかわざとだろ、どう考えても。てか初聞きじゃねえし絶対。で、次 第46夜、信長波平三段ガリガリ。
お。
じゃあ行きましょう。G さん294、ガチムチって国家資格だろ、2級ってすごくねと。まあ英検2級もそこそこね、できる人ってことですからね。で295番、初めて聞きます、よろしくお願いします忍さんと。あのね、板間違えてる、板間違えて書き込んじゃってんだよ絶対。でもいいよ知らねえつか、なんだこの、何これ、初めて聞きますって、あれ今日はそういう流れなんですかね。はい、いきます。もう46夜ガリガリっていうので、信長波平さん段いきます。こんばんは、皆さんは中央線沿いにある某音大にまつわる怪談話をご存知ですか。のどかなベッドタウンにある美しいキャンバス、しかしとても不気味な噂があるのです。ペンネームは冗談ですが話はマジです。昔、設立当初らしいのですが、その音大には個室の自習室がありました。完全防音で窓はなく、真っ白なその部屋は録音や編集までできる画期的な部屋でした。学校側としては音楽の録音や練習だけでなく勉強の自習室としても利用してもらいたかったのらしいのですが、生徒はテスト前と課題作提出前、発表前しか利用せず、それ以外はガラガラの状態だったそうです。さて大学も夏休みになると生徒もまばらで、閑古鳥が鳴く状態になります。そんな夏の午後、 A 子さんは学校にやってきました。 A 子さんは課題作を夏休み前に仕上げるため自習室に向かいました。 A 子さんが自習室のあるビルの玄関に行くと、受付のおじさんがいません。本来ならここで学生証を預け、名前と利用時間を記入するのですが、どうしよう、おじさんいないや、でもここで待つの暑いしな、まあいっか。 A 子さんはそのまま自習室へと向かいました。部屋に入るとドアを閉め、椅子に腰掛けました。部屋はエレベーターより少し広い、そんな感じでした。 A 子さんの専攻は弦楽器でした。A 子さんはバイオリンを取り出すと練習を始めました。ところが何回やってもうまくいきません。これじゃ録音できないよ。 A 子さんは一休みしているうちに疲れて眠ってしまいました。その頃、受付のおじさんは自習室のドアを一つ一つ閉めていました。中を確かめもせず、A 子さんは知りませんでしたが、自習室はその日の午後3時で閉め、1ヶ月間使用停止になることになっていました。おじさんは全てのドアを閉めると帰っていきました。それから1週間後、 A 子さんの親友 B 子さんは A 子さんと連絡が取れないので不安になっていました。 A 子さんのアパートに行ってもポストに1週間分の新聞が突っ込まれていて、帰った形跡がありません。B 子さんは真面目な A 子さんが1週間も家を空けていることにただならぬ不安を感じ、片っ端から電話をかけ、友人に A 子さんのことを尋ねました。ねえ、 A 子のこと何か聞いてない？聞いてない？うん、さあ知らねえな。ねえ、連絡取れないんだけど。私知らないわよ、男でもできたんじゃない？絶対におかしいわよ、気にしすぎだよ。何か変わったことなかった？そういえば課題仕上げるんで明日から自習室で缶詰だって言ってたな。え、それいつ？俺がバイトのあった日だから8日前かな。だって自習室今利用停止。とても嫌な想像が脳裏をよぎった。まさか。そんなら実家にでも帰ったんじゃん？もしもし聞いてる？もしもし。 B 子は学校に走った。受付のおじさんに訳を話すと、顔面蒼白になり慌てて鍵を持ってきた。1号室から順番に 2,3,4 と開けていく。空であってくれ。 B 子はそう念じながらドアを開けていった。5号室 6,7,8 と開け、9号室を開けた時、何かが倒れてきた。 A 子だった。そして A 子は一言、やっと開けてくれた。そして絶命した。 A 子の爪は剥がれ、顔も服も血だらけだった。真っ白なドアは血に染まり、無数のひっかき傷があった。部屋の中では椅子や机、そしてバイオリンが壊れ散乱していた。まさに悲惨極まる光景だった。あの事件からしばらくして、その大学で不思議な噂が流れた。自習室で録音すると、曲に混じってガリガリガリガリというノイズが入るという。以上。でジータ、レス読み、296番、はじめましてと。味噌カツアイスが好きそうな名前ですねと。お前絶対はじめましてじゃねえよ、味噌カツアイス知ってんじゃねえ。で297番、今初聞き、イサムシが2級でハンバーグどれくらい扱えるのと。もう絶対こいつも初聞きじゃない、ハンバーグっつってんじゃん。てかイサムシっていう人一人しかいないしね。まああいつだと思うんですけどね。つかあいつっていうほど別に親しくはないですけど。で298番、友人に紹介してもらって初めて聞かせていただきます。 DJ さんは迫力のあるいいおっさん声ですねと。わかりづらい。初聞きかな、初聞きじゃないんじゃないの。でもよくわからない。で299番、面白いと評判なので来ました、どうも137さんと。一個間違えてね、ってかわざと。一個はずれない、一はずれねえよ。なんだ、どう考えてもわざとだよ、打ち間違え。まあいいやで。第47夜行きたいというふうに、思います。また信長波平さんで、人間だるま。なんか今日は普通に書き込んでくれる方がわざわざ初めましてっていう形で書き込むブームになっちゃってるみたいで、で本当に初めての人がいるのかどうかがさっぱりわかりません。はい、じゃあ行きましょう。第47話で行きます。最近この時間が一番暇なんですよね。ああ怠惰な大学生活。というわけで今夜は海外版。私の友人はツアーコンダクター、毎月のように海外を飛び回っています。友人は私にいつも愚痴を垂れます。客が言うこと聞かないのよ、壮絶らしいです。門限は守らない、危険区域には行く、ホテルのロビーをネグリジェでおばさんは歩き回る、毎回のように殺意が芽生えるそうです。そんな時彼女はいつも決まって人間だるまの話をするそうです。これはあっちの世界に踏み込んでしまった哀れな旅行者の物語です。 A 子さんと B 子は前々から A さんと B 子は前々からハネムーンはインドに行くと決めていました。結婚式が終わると早速2人はインドに出かけました。到着した彼らが見たものは想像していたものとまるで違う経済が困窮したインドでした。道を歩く彼らにまたがるバクシーン、かっこ物乞い、片手のない子供たち、かっこ親が物乞いをさせるために切り落とすらしい、手がない方がかわいそうに見えるでしょう。道端に倒れている病人、まだ黄熱病、雷病がある。しかし怖いなと思いながらも旅行経験の浅い彼らは注意していれば大丈夫とダウンタウンに向かいました。そこが危険区域とも知らず、少し歩くとかなり大きいテントのお店がありました。どうやらサリー、民族衣装を売っているそうです。すると彼女はサリーが欲しいと言い出しました。それでは入ろうという話になり、テントの中に入りました。テントといっても日本にある普通のお店ぐらいの大きさはあり、試着室までありました。彼女は気に入ったサリーを 2,3 着選ぶと試着室に入っていきました。 男性の皆さんも経験あると思いますが、女性の買い物は長い。彼も退屈になり、ちょっとタバコ買ってくるよと言ってテントを後にしました。10分後、タバコを手に彼が戻ってくると彼女がいません。店の人にたどたどしい英語で聞くと、もう帰ったという内容のことを言いました。彼は外に出て探しました。いません。店に戻りました。いません。ホテルに戻ったのかな。しかしいつになっても彼女は戻りませんでした。彼は焦り始め、大使館に連絡しました。大使館も現地警察に捜索要求をしましたが、身代金の要求がない限り人が消えても蒸発として処理されるとのことです。彼は自分で探しまくりました。旅行の期間が終わっても安ホテルに泊まりながら探しまくりました。しかしとうとう発見できないままビザが切れました。彼は仕方なく一時帰国しました。しかし諦めきれない彼は何度もインドに行きました。そして4回目の時、彼は疲れ諦めていました。辺りを見回すと、そこはビーコさんと最後に別れたテントのあった場所でした。彼はその場に座り込み、なんでこんなことになったんだろうとつぶやきました。そこへ一人の子供がやってきました。子供は何か訳のわからないことを喋り続けていました。子供の首には日本語で人間だるまと書かれたプラカードがかかっていました。彼は放心状態のまま子供に手を引かれ、建物の地下にある見せ物小屋に入りました。そこで彼が見たものは変わり果てた妻の姿でした。薬を打たれているのか気が触れているのか、目はうつろで髪は乱れ、口には玉をくわえさせられ、両手両足はもがれ裸で転がっていました。彼と目が合うと一瞬目をそらした気がしました。大勢の歓声の中、彼は身動きができませんでした。以上。で、ジータ、300、人狼じゃなくて初聞きリスナーかどうかを当てる朗読すればいいんじゃねと。それ朗読っていうの、それてかね、初聞きだった場合はね、書き込むとしたらね、すんごい丁寧でね、まあご丁寧にどうもっていう感じじゃないのと思ったら、まあ、あとはガチムチとかオサムとか137とか書かない、うん、で結構数字で書く人が多いと思うんだけどな、多分。で301、なんだか初聞きカンパラジオですねと、うん、で302、おっちゃんの推理力なら余裕ですよねと。おじさんじゃねえし、全然おっさんじゃねえ、あ、おっさんじゃないですからね。でいきますよ、次。今日は本当にね、50話まで行ったら普通に切りますからね、で48話、何でもない話、カズさん、ダン。で行きます。僕は中学校教師なんだけど、教頭先生が毎朝学校を見回っていて、教室の鍵が閉まってなかったり、物が落ちていたり、落書きがあったりするときつく怒られます。そこで生徒が帰ってから見回りするんだけど、たまに、前の夜閉めたはずの窓が開いていたり、あるはずのものがなかったりするんだよね。生徒が絵の具を使った跡があったりして、そんな時は、例の仕業ですとも言えず素直に怒られてますが、まあただ注意義務を怠っただけなんだけどね。生徒を見ていると、いつもはとってもいい子なのに、あ、疲れてるなと見てすぐわかる時があります。目の色が違い、発する言葉が違い、暴れていたり泣いていたり。毎日日直が学校を見回るんだけど、そんな子が物置に隠れていたらきっとそんなことを起こるだろうと思います。敏感な子っていますよね。 ある小学校で先生は半年後に胃がんで死ぬよと言いまくっていた生徒がいて、その先生が本当に胃がんで死んでしまったという話があります。その小学校出身の子は僕が都市学校も同じくらいなので、すごく僕に良くしてくれます。あと予知夢はしょっちゅうで、10年くらい前、僕は会社員でデザイナーだったんだけど、なぜかその日は同じように机で仕事をしている夢なんだけど、話している内容が違う。過去当時は先生が好きではなくなる気もなかった。話している内容が、〇〇くんが高校落ちた場合に二次募集するしかないなという内容でした。その夢は全然気にしていなくて、年月が過ぎ、進路の仕事をして疲れたなと思って帰宅して、その日に話した言葉と情景を思い出しました。10年前の夢と全く同じ。普段は全然鈍感な私ですが、それだけは忘れられません。以上。はい。で、ジータ、303番、初聞きでもログ読めばそれぐらいは語れるよと。まあできますよね、おっちゃんとか書くのはね、てか味噌カツアイスは無理、ハンバーグも無理だろ。で、304、50話読んだ後雑談3時間だってと。ないです。で305、毎回お世話になっておりますと、たびたびお世話になっておりますみたいな、で、初聞きリスナーの136円マークと申します、よろしくお願いいたしますと。矛盾、いつもお世話になってんのになんで初聞きなのかと、これいかにとね、どっちが世界ゾーンですよ、もうわけわかんねえよ本当に。もういいです。で、いきます。第49夜カズヤンの実話シリーズ2、カズヤン3弾。行きます。神戸市の東灘区にある御影公会堂は、地下食堂のオムライスとハヤシライスがうまいって地元には有名なんですが、それだけではなく昔から他のことでも有名です。何でも戦争中に当時では珍しく、地下室のあったその建物に近所の市民が逃げ込んだんですが、上から爆弾が落ちてきて、その後地下には不思議なことばかり起きるようになったらしいです。そして運命の1月17日、大震災が。6000体以上の死体の収容先として選ばれたのが、その御影公会堂地下食堂の近くの地下室の建物で。えつい、ある日カズヤンも警報器が作動したため、以前から同僚に話を聞いていたカズヤンは、高野山のお礼を、お札を握りしめながら、ナムナムとつぶやきながら向かいました。そして着いた瞬間に例のごとくサブイボが、やっぱりやばいなこりゃ。そして中に入って異常の発生場所を見ると、侵入地下、恐る恐る階段から下に点検しても特に異常がなかったため、とっとと帰ろうと思ったその時、クスクス、あれ、振り返ってみると、そこにはモンペ姿の少女が。やば、遊んで。とっさにやじゃーと叫んで、お札を投げつけてダッシュで逃げました。そして慌てて車に戻ってふと建物を見ると、うわ、窓という窓からこっちを見ている。顔、二度と来るか。カズヤンは心に誓ったとさ。なおカズヤンは地震の瞬間は風呂に入ってました。朝早いもんで、 風呂の湯が湯船の形のまま空を飛ぶのを目撃した世界で最初の人類です。立とうと思っても立てなくて、風呂の湯が空に舞い上がるのを呆然と眺めていました。すっげー、自分なんでだろうな。で以上なんですけども、自分やっててですね、スイスイ読める文章と噛みまくる文章ってあるんだよね、でね、なんか簡単そうっていうか、スラスラ読めそうに見えんだけど止まったりとかするんだよな。今の人のやつはね、なんか自分が止まっちゃいますね。なんつうのかな、うまくね、目で追ってくのと口で出すのが合わない。もともと噛むんですけど余計噛むね。で次、第50夜壁、今日最後、信長波平さん、ダン。私の友人の父親から聞いた話です。仮に田中さんとしておきましょう。田中さんは某テレビ局のプロデューサーです。これは彼が30歳の時の話です。田中さんは30歳の時結婚しました。相手は当時のアイドル歌手。そしてその時彼女はすでに身重でした。さすがに今の家では狭いので早速家探しを始めました。どうしても都内が良くかといって金もない。諦めかけていた時やっと一軒見つけました。駅から5分、日当たり良好、激安、何より広い。すぐさま契約をすると早速そこに移り住みました。仲間は怪しいよそこ、安すぎると言いましたが、ひがみだと思い気にしませんでした。ところが異変はすぐに始まったのです。奥さんの具合が悪くなりました。毎晩血だらけの女が夢に出てくるというのです。気のせいだろ。彼は相手にしませんでした。しかし怪奇現象はエスカレートしていきました。洗濯してたら視界に女が立ってたの。そっち見たら消えてたけど。疲れてるんだよ。でもいつも誰かに見られている気がするの。残業から帰ってきた田中さんに奥さんが泣きながら抱きついてきたこともありました。日に日に痩せ細っていく妻が心配になった彼は局の同僚に相談しました。すると同僚は一人のマジシャンを紹介してくれました。皆さんご存知の天功さんです。とは言っても今の女性の方ではなく、その師匠の方です。彼は霊視能力があったそうです。そして彼に相談すると一言、引っ越しなさい。奥さんが見ているものは本物でとても危険です。できるなら今日にでも。田中さんは不安になり家に電話をかけました。あなた、すぐに帰ってきて。どうしたんだ。いいから早く。彼は急いで帰宅しました。すると奥さんは玄関の前で待っていました。どうしたんだ。近所の奥さんに聞いたの。この家自殺があったんだって。女の人が一人で住んでて、ご近所と付き合いもなかったから発見も遅れて、それで腐ってて。おい落ち着けよ、順を追って説明してくれ。男に裏切られたんだって。ノイローゼになって、それで手首切って、でもなかなか死ねなくてのたうち回って、だから見つかった時は部屋中血だらけで、血は拭いても落ちなかったから床は張り替えて、壁には上から張り紙貼っただけ。私こんな家嫌よ。田中さんはその話を聞くや否や家に入り壁紙を剥がしました。するとそこには、止まらないよ止まらないよ止まらないよ、止めて止めて、止まらないよと血で書いてあったそうです。これは実話です。 以上。はい、50話目まで読みました。で、次ジータ、306番 DJ さんの声には中毒性があるようです。一昨日昨日と期待してパソコンの前に正座して待ってました。今日は聞けて嬉しいですと。正座ってか中毒性ある、中毒性あるなんて初めて言われたの。まあ嘘だと思うんですけどね、やつがよくわかんない。で、307番油断してたぜおっちゃん、ゴーン、ビクビクっと、つかビクビクじゃねえし。はい、ビクビクじゃねえし、油断してたぜって、油断してたのかよ、わけわかんねえよ。で、はい、今日はですね、とりあえず、50話目まで読んで、明日か明後日かに、人狼配信はやるんですけど、こっちの配信も30話ぐらい一気に読みたいなと。で、日曜日にもやって100話目まで行ってみようかなと。はい。っていうのを一応ちょっと思っててですね、今日は本当は来る予定じゃなかったんですけど、50話目までは一応ちょっといいね、行っとこうという形で50話目までやりました。はい。で、ジータ、308番おっちゃんちょっとこっち向いてよと、かねえ。てかおっちゃんじゃねえっつうの、わかるべ、見えてるべ。で、309番おっちゃん2カメに目線くださいと、やだ、てかおっさんじゃないことが分かってもらえればいいんで。で、310番そういえば今日はウェブカメラでの顔配信じゃなかったっけど、ブッっていうね、動こうっていうね、277番参照。はい。で、311番おっちゃん今日から1000日配信だっけど、3年ぐらいになっちゃうぞ1000日配信なんかしたら、誰もやらないよ。っていうか、仕事してて、それっていうことは、仕事してなくたって辛いんだからね、それ。お疲れさんです。っていうか、やりましたよ。はい。頑張りました。で、312番。ごめん、お茶に見、いや、なんでもと。もうダメだ。もう、やるんじゃなかったか。で、313番ちょっとピンボケしてない、ちゃんとピント合わせようぜと、もうやめるから。で、314これから毎回ウェブカメ配信だってと、配信してどうすんだっつーの、大して動きもしねえ。はい、というわけで、本当に明日もねあれなんでね、ちょっと本当に早めに寝ないとまずいと、1時までやってる場合じゃないぞっていうことがあるので、今日はちょっとこの辺でやめてですね、まあ明日、明日やできればやりたいところ、明日できればやりたいところで、そうだな。で、人狼どこでやるかなんだよな、人狼は土曜日にやるかな。うん。で、そうだね、うん、人狼を土曜日にやって、金曜日の夜に20話行って、日曜日に 30? ああどうすっかな、25-25でやるかな。とにかくね、100話目までそこでもう終わらしたいと思ってんだよね。で、ジータ、315しまった、気づいてなかったと、まあいいんですけどね、気づく人だけ気づいてもらえればと。で、316おっちゃんちゃんとお腹冷えないようにして寝るんだよと、まあ最近ね、また風邪ひいたのみたいな言われたりしますからね、まあおっさんじゃないんですけど。で、317番せっかくだから何か顔芸やってよと、やりませんてかそういうのは乗りませんね。てかもう寝るよ、疲れたし。 で、318番。じゃあ59分までだねと。59分ってなんだよ。ああ、1時にまでやっちゃダメってことは、12時59分までは、できるってことか。んだよ、それはよ。まあ、やりませんけど。っていうか、明日もやるつもりなんだが勘弁してください。っていうか、俺今週おかしいぞ。だって、日、月、火、水やらないで、木。で、下手すると金、土、日、木、行きますからね、これ。どんだけだよ、俺。暇すぎだろ、俺。頑張るよ。はい。で、319番が、58分でもいいんだよと。殴りたいですもう。っていうかもうやってみろっつーの、ほんとに。で、320番、おちゃん明日は何時からなのさ。知らないです。仕事が押してたら帰ってくるのな、いつなんかわかんないですからね。そっからだって自分がやろうと思うところまで考えたらいつになるかわかんねえもん。で、321、おっさんの場合はそれがデフォだろうと。おっさんじゃないです。もう、てか、それがデフォっていうのは、金、土、日やるのがデフォってことでしょ。結構デフォに近いよね、でもね。でも土日は結構デフォに近いね、もうね、ほとんど。何かしら、とにかく少しでもやるように、うん、日曜日はね、ほぼ、9割型やってんじゃないかなと思う。日曜やらないっていうのはほとんどないね。うん。日曜のね、10時ぐらいからは大体やってるかなとは思うんだけどな。多分。うん。思いますよ。そこは間違いないかなっていう気はします。はい。というわけで、この辺でマジで終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございましたと。はい。ですね。まあ、一応つが、録音ファイルの方は、アップしたいというふうに、思います。はい。で、このページは、速攻で消えます。はい、こんなん残しておいてもしょうがないんでね。で、このマイク感度がいいせいでですね、ずいぶん変なとこからですね、なんてそのマイクが出てると思うんですけども、これね、口に近づけると逆にブレスが入りすぎてダメというね、どれだけ拾うんだっていうぐらいブレス拾うんで、上の方に鼻の位置ぐらいまで上げないとですね、鼻の位置まで上げてもこれだけよく声が入るんで、これは気に入ってると言えば気に入ってるんですけど。はい、はい、疲れました。はい、というわけで、また明日も仕事です。皆さんもいろいろあると思いますんでね、頑張っていきましょういですよ。はい、まあね、ケフィアを食べて、まあ、千年ケフィアを食べてですね、頑張っていこうという形で、あとね、ネギをね、しっかりね、お腹にも巻いて、風邪対策、インフルエンザ対策でね、ネギは万能ネギが一番効きますからね、インフルエンザには。で、何？322、おっちゃん、間抜けないですね、と。間抜けとか言わないで。間抜けとか言わないでよ。で、323、金、土、日は実況日だよね、と。でもね、わかんないです。明日はやらない可能性もあります。仕事の、なんだろう。仕事によりけりですね。どうなるかわかりません。はい。つうわけで、終わりにします。はい。で、324番、15人に見守られているイサムさんと。はい。もう消していいですか、じゃあ。はい。まあ、一年間にね、2回ぐらいやったりしますね、こういう配信。はい。はい、というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、ね、言えてないけど。じゃあ、この辺でマジで終わりにしましょう。ページの方は消します。はい。ありがとうございました。お疲れ様でしたと、これで消えるのか、これでいいのか、これで消えたか。 で消して画像まずビープライブ消えた。でこれを消して、でこれを消せばバンジー OK のはずだよ。はいはい、もう何でしょうか。まあ今日は短い時間なので、特別編という形でちょっとやらせてもらいました。はい、ていうかね、ブログに書いてもらった効果がとてもでかいというのが、わざわざ2度も書いてもらっちゃって申し訳ないですね。本当にありがとうございます。はい、確実に録音ファイル数とかいろんなのがですね、変わってました。そのジータを見ている人の数とか、うん、本当にすいませんね、本当ね、なんかね、本当ありがたいことです。はい、でジータ、325番、斜め上から撮るとかっこよく見えるらしいよと。ブサイクだからいいよ。ていうか見てた方はですね、確実になるほど、ブセイクさんだなっていうのがよく分かったと思います。はい、で326番、19人に増えたと、よかったすぐ消して。で327番、今度はもっとピント合わせてやろうぜと、わざとぼかしてんな。で328、映像見てた人もいるんだ、見たい気もするけど楽しみは後に撮っておきます、楽しい放送ありがとうございましたと。なんてご丁寧なレスなんでございましょうが、つうか映像を見てる人もいるんだっていうのは、もう自分消したんで言いますけど、自分を映してたんです。配信してたね、配信してた本人を映してまして、リアルタイムの、なので、見てた人もいるということですね。はい、277番を参照でしたけども、もう残念ながら消しました。で329番、つか斜め横の映像がいい男の件について、斜め横の映像がいい男の件についてっていうのは何ですかそれは。で330、ウサギも映して欲しかったよと。じゃあ停止画像をウサギにしとくんで、自分のあそこ見といてください。自分の画像ページ見てください、出しますから。そこはもう別にいいですから。うちのうさぎの画像を、停止画像にしますんで、ぜひ見てみてください。じゃあ別に減るもんじゃないし、これは。はい、多分なってると思うんで、一応ちょっと見てみてください。一番を見れば自分のページ行くんで、はい、なってますね。自分のまだ死んでませんよ、生きてますよ。8歳ですね、うさぎ。で、331、映像停止作業中に斜め横の顔が映っておったぞよと。てかね、さすがにね、目の前に19インチのディスプレイがあるとですね、右と左をですね、見たり、なんつ、ちょっと動くわけですよ。大丈夫だって、そう、だからね、まあ、いいや。で、332、動いているウサギにしようよと。動いてるウサギかよ。で333、グロイコなのか可愛いなウサギタンと、鼻と足の裏だけが白いです。で334、広告って食べさせちゃダメなんじゃないのかと。病気もね、何もなしで8年間生きてますよ。その割にはなんかやつはね、朝飯を食った後ですね、髪を食うのが 日課らしいです。しかも広告がいいらしいです。なんていうのかな、デザートっていう感じらしいよ。うん、大丈夫だって8年間それで生きてんもん。特にあのものすごいでかい、だって病院に一回も連れてったことないですからね、骨折ったとかいうこともないしね、丈夫です。で、335うさぎーと。で336、イサムさんの顔を休止画像に使おうとね、ブサイクズラをそんなにねドドーンって出してね、困ったもんだよ。はい、でやめます。どうせね、またなんだかんだ言って明日多分やると思うんすよ。でもね、本当にわかんないです、明日は。で337、ウサギとヤギのキメラかと、かもしんね。で338、ウサギの体におっさんの顔くっつけようぜと。まあそっちの方がキメラですよね。でウサギをおっちゃんの膝に乗せてみようよと。乗せてそれを撮れってこと？でも動画じゃ、つがまあ、てかそれはいい。めんどく、やつが動くとめんどくさいからね。はい。というわけで、マジで終わりにします。音ストップ。今日は多分1時間ぐらいでしょう。はい。1時間ぐらいですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。とりあえず、42話目から50話目までを、やりました。次回配信は明日できればやりたいなと思ってますけども、予定は未定ということで、わかりませんけど。まあ、できればやりたいと。で、その時には、まあ、その時の体力にもよるんですけど、まあ、25話ぐらい、読めればなと。で、日曜日に25話ぐらい読んで100話終わらしたいなというふうには思ってます。はい。で、今度はうさぎネタばっかりなので、もう知りません。はい。というわけでですね、ここでまた、もう終わりなので曲をかけてですね、もうさすがに寝たいと思います、さすが。もう時間が。はい。さてと、ですね、はい、じゃあ、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。お疲れ様でした。そうだな、じゃあカインドリーってやつを行きましょうかね、フリーテンポで。じゃあ、この辺でバイバイ。ありがとうございました。また噛んでる最後も。 Yes I am I am looking feeling holy day I'm looking on my way I'm looking for that day And trying another day When I knew my feeling holy dayWave and say how beautiful they fade I'm looking for that day You never